間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、2月もね中旬になりました。はい、受験シーズン真っ只中ですよね。はい、来週からは国公立大学のね二次試験も始まりますよね。はい、まさに最後の追い込みをかけている受験生もね、はい、いるんではないでしょうか。
頑張ってください。
はい、電車の中でね参考書を開いている受験生もよく見かけますよね。はい、電車の中といえば最近スマートフォンを触っている人がね本当に増えましたよね。
随分と見るようになりましたよね。
はい、今週はスマートフォンをはじめとしてねデジタルとネットの世界での大きな存在アップルとグーグル、この2つの会社について取り上げます。どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
はい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスが付きました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザー。
週刊日経トレンディ、今週はアップル VS グーグルと題してお届けします。
はい、デジタルやネットの世界ではこの2つの会社を中心に回っていると言っても過言ではありませんよね。
そうですね。
はい、そして共通点が多いことにも驚きです。アップルとグーグルは共にアメリカのシリコンバレーに本社がありますし、現在のトップであるアップルのスティーブ・ジョブズとグーグルのエリック・シュミットは2人とも55歳。これ偶然ですよ ね。
はい、
はい、そしてグーグルが誕生した1998年は一時期低迷したアップルが iMac で復活した年でもあります。はい、それからまだあります。世界的な不況をものともせず2010年の10月から12月期はともに過去最高益を記録しています。
そうなんですよね。なんか並べてみるとね改めて驚きますよね。こんだけ共通点があるんだということで、はい、ただしねそのなりわいというかねそういったものは正反対なんですよ。うん、でアップルはパソコンの開発から出発してますよね。
はい、
今もハードメーカーとして、まあ、革命的なねデバイスを世に送り続けているんですね。はい、で一方で Google は検索サービスからスタートしてその後も次々とね、まあ、いろんなウェブサービスを無料でユーザーに提供しています。うん、で収益源は企業からの広告収入なんですね。うん、
ハードを売るアップルといろんなサービスでお客を集めるグーグル、まあ、こう見ますと2つの会社しっかりと住み分けができているようにも見えますよね。
うん、まあ、そうなんですね。でグーグル CEO のエリック・シュミット氏はね一時期アップルの取締役を務めるほどの、まあ、関係は良好だったんですけれども、はい、ですがねこの関係というのは長くは続かなかったということなんですね。亀裂が入るきっかけと言われているのがスマートフォンなんです。2007年にアップルが発売した iPhone ね、
はい、
これ本当に大ヒット端末に成長しましたよね。うん、でこの独走に待ったをかけたのが Google の Android OS だったわけですね。
はい、
でアップルを脅威に感じるメーカーが次々にこの無料 OS を採用して、それで Android 端末は一躍 iPhone の対抗馬として地位を築いたというわけなんですね。はい、でこの出来事がきっかけでかつて盟友だった2つの会社の住み分けはもうもろくも崩れ去ってしまって、うん、今も世界中のユーザーを巻き込みながら激しいシェア争いを繰り広げているということなんですよね。
スマートフォンでの戦いの次はアプリにパソコンとテレビそして電子書籍の分野とも言われています。
うん、まあ、この Google と、ね、Apple、ね、この2社のプロダクトや戦略を理解するということはデジタル業界全体の、まあ、今、はい、そして、まあ、未来を、ね、知ることになるということなんですよね。
はい、 まずはことごとくライバル関係にあるこの2つの会社の売上の内訳から見てみましょう。
はい、まあ、先ほどもねちょっとお話したんですけども、もともと住み分けができていたまあ両社なので、はい、収益源は全くというほど共通点はないんですよね。でアップルの収益源は Mac に iPod、iPhone、iPad、 この4種類のハードが売上の9割近くを占めてるんですね。はい、で新しい端末の印象があまりにも強いために、まあ、Mac の存在が霞みがちなんですけれども、うん、Apple の関係者はね、Mac も依然として Apple の中核を担っているというふうに強調しているんです。はい、で少ないアイテム数でヒット商品に依存する体質を危惧する声というのもあるんですけれども、まあ、去年10月から12月の売上高は前年同期比で 71% 増、およそ267億ドル、
日本円にすると
2兆2400億円というね、
すごい、まあ、
過去最高というのを更新してるんですね。
想像できませんね。
この不況の中にあってね、はいはい、すごいことなんですね。その勢いというのはもうどういとどまることを知らないということですね。はい、
でも一時期気になるニュースもありましたよね。の CEO のスティーブ・ジョブズが、長期療養と発表されるとアップルの株が一時下落しました。
はい、この事実というのはね、アップルがいかにトップの強烈なカリスマ性によって成り立っているかを、まあ、物語っているわけですよね。今後のポストジョブズの確立というのが、まあ、急がれるわけですね。
はい、一方グーグルなんですけれども、グーグルの売上高の内訳にはハードが全く見当たりませんよね。
まあ、そうですよね。グーグルが提供するのは無料 Android OS で、いくら端末が売れても収益には、ね、一切反映されないんですね。でグーグルの収益は検索エンジンを使った時とかに、ね、発生する広告なわけですね。
はい、
この広告は売上293億ドル、まあ、およそ2兆4600億円のうち、ね、97% を占めてるんですね。
広告だけに頼るビジネスモデルに不安というのはないんでしょうか。
ねえ、あのね、今本当にね広告というのがね、こういろんな業界で厳しいなってるわけですけれども、ただ Google の関係者はもちろん第二の収益源というのを探しているというふうには言ってるんですけれども、はい、オンライン広告が広告全体に占める割合はまだ 10% を超えるほどということなんですね。どういうことかというと、まだまだ未開拓の分野と言えるので、伸びしろはすごくあるんだというふうに、まあ、強調するんですね。あと Google もアプリストアである Android マーケットを、まあ、開設してるんですけれども、はい、これはユーザーの満足度を高めるためのもので、そこで収益を得ようとは思っていないというふうに言ってるんです。今後も広告中心でいくという方針に変わりはないんですね。
はい、
で Google がストリートビューや Google Earth、 YouTube ありますよね。はい、これを無料で、提供する理由もユーザーの、ね、支持を集めて収益化するためなんですね。もともと広告ビジネスというのはスポンサーとユーザーの両方がいて、まあ、初めて成り立つものですよね。
はい、
Google は集客という、まあ、商売の基本を莫大な資金とマンパワーを費やして桁違いの規模で行っているという形なんですね。
さあ収益の内訳ではまるで対極に位置する2つの会社ですけれども、
はい、
マーケットを制するのはアップルなのでしょうか、それともグーグルなのでしょうか。共通する5つのジャンルからその行く末を見定めていきましょう。その1、スマートフォン。去年の2月の段階では国内で Google の OS、Android を採用するスマートフォンはわずか1機種だけだったんですけれども、それが今では Android OS を採用する機種は10機種を超えています。発売後わずか1ヶ月程度で数十万台が売れる機種も現れています。
そうなんですよね。まあ、スマートフォン人気の立役者となっている Apple の iPhone シリーズも含めて、はい、日本のスマートフォンマーケットは本当に本格的な、ね、成熟期を迎えたと言えるんですね。
はい、Android 端末も iPhone シリーズも総称すればスマートフォンなわけですけれども、その設計思想ですとかと使い勝手っていうのは大きく違うんですよね。
そうなんですよね。まあ、以前番組でもねお伝えしたんですけれども、はい、Apple 以外は iOS 採用の製品というのを作れないんですね。でその分操作にはまあ一貫性があってシンプルで使いやすいですよね。
はい、
で iTunes と連携したコンテンツ管理は非常に使い勝手が良くて、iOS の強力な武器と言えるんですね。はい、アプリのダウンロードの数はこの前ね発 表ありましたけど、全世界で100億本を突破しました、
すごい、
一方でね、 Android OS は誰でも無償で使える OS で、まあ、基本構造はパソコン用の OS に近くて自由度が高いのが特徴です、でウェブサービスとの連携も簡単ですよね。進化のペースが早い一方で端末間の使い勝手の違いが大きくてね、使いこなしのポイントも違ってくるんです。アプリの数はまだ少ないんですけども、この1年で5倍以上に増えてきたんですね、
携帯電話会社が軒並みスマートフォンの売り出しに力を入れているので、まあ、なんとなく便利そうという理由でスマートフォンを買った方も多いんじゃないでしょうか、
そうですね、
そして特に Android 端末を買った人の中には思ったより使いにくいと感じている人も多いと聞きます。
そうなんですよ、で、まあ、一見使いにくいというふうに思われがちな Android OS なんですが、実は iOS よりも機能は多いんですね、でそのために慣れるのに時間がかかるんですけれども、うまく使いこなせば iPhone にはない魅力というのが引き出せるんですね。Android 端末の機能や画面インターフェースというのはメーカーやキャリア、そしてそれぞれが独自のカスタマイズを加えていて、基本的な画面構成やボタンの配置からして大きく違うんですね、でまずは端末の長所短所を見極めた上で、まあ、使いにくい部分があれば自分でアプリを追加して補う必要があります。で内蔵アプリと自分で追加したアプリの両方を使いこなして、まあ、自分好みの端末に仕上げるということでね、初めて Android 端末の進化が発揮されるということなんですね、例えば NTT ドコモの Galaxy S ありますね、これは赤外線通信には対応していないんですが、自分の電話番号やメールアドレスをまとめて一つの QR コードにする無料のアプリ MyQR というのを使えばね、携帯ユーザーと連絡先を交換するときに相手にこの QR コードを撮影してもらうだけで済むんです、
なるほど、アプリを追加していくことで自分だけの端末を作ることができるカスタマイズということですね、
そうなんですね。で国内のスマートフォンマーケットというのは今や Android 端末が引っ張っていってるようなね、そういう時代になってきてるんですね、ウィルコムを除く主な携帯電話会社すべてがね Android OS 端末を、まあ、ラインナップしているということなんですね、そこで、まあ、編集部はそれぞれの、ね、携帯会社から出ている最新機種の全部の端末を徹底的にベンチマークテストというのをしました、
これは搭載されている機能や使い勝手あるいはデザインといった軸ではなくて、計測できる性能を軸に評価したということですよね、できるだけ同じ条件でバッテリーの動作時間や CPU そしてその描画速度などの総合性能通信速度などさまざまな角度から主要なスマートフォンを比較しています、
それでねこのバッテリーの動作時間が長かったのは iPhone4 だったんですね、他の機種よりも画面が明るく見えるのにテスト環境で5時間弱落ちました、総合性能ではね新世代の CPU を搭載している HTC のね Desire HD を筆頭に Galaxy Tab や Galaxy S といったようなその海外製の端末の結果が良かったんですね、国内メーカーの端末はワンセグとかお財布携帯などの、ね、サービスが搭載されていて、常時動作している機能が多いですよね、なので、数値的には振るわなかったということもあるかもしれないです。で通信速度だと NTT ドコモがどの場所でも安定して高速だったんですね、で一つねちょっと面白いことがあったんですけども、ソフトバンクモバイルと iPhone の通信速度の違いなんですね、で東京では、iPhone が速いのに大阪ではソフトバンクモバイルの方が速かったんです、つまり iPhone とそれ以外のスマートフォンの間で通信速度について異なる制御をしている可能性が高いんですね、
面白いですね、比べてみるとそれぞれの戦略や方向性の違いというのがよくわかりますよね、
これ見るとね、本当にこうデータをバーッと全部載せているので、一目瞭然みたいなところがあるんですね、
時間の関係上ここで全ての結果は発表できませんけれども、今発売中の本誌ではそれぞれの項目を徹底的に調査して数値で表しています。その結果をわかりやすく表にしています。ぜひ本誌をご覧ください。
そうですね、これスマートフォンをね買いたいなと思っている方はね、参考になると思いますよ、
さてさて、 2010年は Android OS 搭載のスマートフォンが躍進してヒット端末が数多く登場しましたけれども、2011年は Android 搭載のタブレット端末が iPad の牙城に挑むそうですね。
はい、サムソン電子のね Galaxy タブをはじめとして Android 搭載のタブレット端末は今までもなかったわけではないんですね。はい、ただねいち早くマーケットを開拓して安売りで拡大しているね iPad の勢いに押されています。実際国内の販売台数は iPad とは比べ物にならないほど大きく水を開けられてるんですね。その理由の一つはこれまでの Android が、タブレット端末をあまり想定していなかったという点にあるんですね。サムスンの Galaxy タブも画面解像度は 1024×600 ドットというねやや特殊な仕様なんですね。Android マーケットにはタブレット端末に特化したアプリがほとんどなくて画面サイズを生かしきれてなかったんです。でそこでね Google はタブレットに最適化した新バージョンの OS を作ってタブレット端末の巻き返しにかかったんですね。はい、それが通称ハニカムと呼ばれる Android OS 3.0 なんです。
はい、1月にアメリカで行われた展示会では Google とモトローラが共同で開発した 10.1 型液晶のタブレットゾームがお目見えしましたよね。
はい、これは、タブレット向けに最適化された YouTube のね新たなインターフェースや 3D 風の表示になったホーム画面とかね、あるいは大型化したウィジェットなどね、タブレットならではの新しい使用感が楽しめるインターフェースというのを、取り入れてるんですね。はい、内蔵のウェブブラウザはタブ切り替えができて実用性も大きく、進化してるんですね。で、Google はこうした魅力的なタブレット端末が増えるとタブレット向けアプリの開発も盛んになるというふうに良い流れになることを狙ってるわけです。
スマートフォンも初めは iPhone と比べ物にならないほどの市場規模でしたが Android 搭載のスマートフォンは今や iPhone と肩を並べる規模となりました。NTT ドコモもすでに Android 搭載の新たなタブレット端末の投入を予告しているようです。
そうですよね。それでねこれに対して Apple は春頃に iPad2、これ仮の名称なんですけれどもね、はい、それを発売する予定らしいんですね。で Apple は初代 iPad と iPhone4 で CPU を共通化して高性能な端末を安い価格で提供したんです。でこの戦略を今年も受け継ぐとなると iPad2 は大幅に、ね、高速化した最新 CPU を搭載してくる可能性が高いんですね。今回も圧倒的な数の販売が、見込めるだけに本体価格は据え置きに近い水準になるというふうに見られてます。はい、こうなるとね個別の端末で設計がバラバラな Android 陣営というのはコストパフォーマンスの面で iPad に対抗するのが難しくなります。いかに独自性を出すかで Android 端末が成功するか失敗するかというのが決まりそうなんですよね。はい、この構図はそのまま今年のスマートフォンにも当てはまるんです。
その2、アプリ。iPhone と Android のアプリストアは使い勝手や方向性が全く違うそうですね。
はい、そうなんですね。圧倒的な数のアプリを用意しながらも、使いやすく目的のものをすぐに見つけられるのは Apple の直営店 App Store ですよね。iPhone や iPad 用のアプリを購入できるサービスというのは現状では App Store にしかないためにね、一度購入方法が分かってしまえばその後はねもう迷うことないですよね。はいはい、ただ一方のね Google の Android マーケットというのは検索最大手が提供しているサービスとは思えないほど使い勝手に癖があるんです。ただ Android はねキャリアがね展開する独自のアプリストアが続々と増えてるんですね。はい、本家 Android マーケットの弱点を補いつつもオリジナルアプリの展開といったことでねユーザーの使い勝手を良くしようということを狙っているようです。はい、今後は通販サービス大手の Amazon も参入する見込みでねさらに活性化するというふうに見られてるんですね。
楽しみですね。さあ次々と増え続けるスマートフォンのアプリなんですけれども本当に使いやすいものってどれなんでしょうか。
気になりますよね。
すごく気になるところです。
はい、そこでね編集部はスマートフォンを日常的に使いこなしている、業界の、キーパーソンに聞いたほかにね、スケジュールとかブラウザーといった定番ツールとして使える、ベストなアプリはどれなんだということで探ってみました。例えばね iPhone の場合スケジューラーは8カレンダー2ライトというのがあるんですね。これは無料で使えて細かい部分で日本仕様ならではの使い勝手の良さというのがあるんですね。他にもブラウザーならばスレイプニルモバイル、 音声テキスト変換ならばね、音声認識メール、クラウドなどがおすすめです。で、一方でね、Android のアプリだとスケジューラーはスケジュールストリートというのがあるんですけども、うん、予定にね、写真メモや音声メモを登録できるという優れものなんですね。はい、他にファイルビューアーのネットフロントライフドキュメンツやね、無料で使える名刺アプリ、ビズカロイドライトというのも面白いんですよね。
もういろいろあるんですけども、時間の関係上すべてお伝えすることができないんですけども、それぞれのアプリのレビューはぜひ本誌をご覧ください。 iPhone と Android 携帯それぞれのベストアプリで構成した最強ホーム画面っていうの、これすごい面白そうですね。
そうなんですよね、買ったばかりっていう人いると思うんですけど、うんうん、そういう人はね、これだけまあ入れとけばとっても便利に使えますよっていうのをね、あの載せておりますので、ね、
私もこれと同じように使ってみようかなって思います。
これあの日々進化していくんでね、今の現時点での、まあ、ベストアプリっていう風なことでね、まあ、参考例までにね載せてますんで、役に立つんじゃないかなというふうに思いますよ。
は
い、
さあこちらの最強ホーム画面なども要チェックです。その3、テレビ。去年の秋、これからのテレビの在り方を変える可能性を秘めた2つのテレビが登場しました。 Apple TV と Google TV です。 iPhone と Android 端末が携帯に大変革をもたらしたように、テレビを新しいステージに押し上げる引き金となるんでしょうか。
はい、これね本当にやはり面白くて、テレビでも Apple 対 Google っていう構図がね、うんうんうん、明らかになってきたわけですよね。で、Google TV というのはテレビ向けプラットフォームで、それをね採用したのがソニーのインターネット TV という、まあ、製品があるんですけれども、はい、今回ねすでに日本で発売されている Apple TV とアメリカで発売中のソニーインターネット TV を入手して、その実力と可能性を探ってみたんです。
はい、気になる結果の前にちょっとおさらいなんですが、まず Apple TV というのは、この番組でも以前お伝えしましたけれども、ネット上のコンテンツを LAN 経由でテレビに配信するセットトップボックスです。実際に手にするとその小ささに驚きます。もう片手でつかめるほどで、置き場所を選ばないという、
そうなんですよね。すごいですよね。はい、でこれ視聴できるコンテンツというのは YouTube や Podcast といったようにいくつかあるんですけれども、はい、目玉は去年11月に国内でも始まった iTunes ストアの映画配信サービスなんですね。はい、でレンタルした映画をストリーミングで視聴できます。でこれ試してみたところ、動作はね非常に軽快で、選択やスクロールというのが素早く行いました。はい、これはね iPhone4 や iPad と同じパワフルな CPU を搭載しているためなんですね。はい、外部のデバイスとの連携で、魅力が増す仕掛けもあるんですね。同じネットワーク上にあれば iPhone やパソコンの iTunes 内の動画や写真といったものをね、Apple TV にストリーミングして大画面に映すことができるんです。
はい、様々な使い方ができて8800円とコストパフォーマンス高いんですけれども、ブラウザーやアプリの追加機能はないということです。
そうですね。
はい、で現状はあくまで iTunes のコンテンツをテレビで楽しむことを主体とした製品。
はい、
まあ、いわゆるインターネットテレビとはちょっと違いますよね。
そうなんですね。でこれに対してソニーインターネット TV の形状やねコンセプトは Apple TV と大きく異なるんですね。はい、24型から46型のテレビとブルーレイディスクプレイヤーの2つのタイプがあって、テレビとインターネットの真の融合というのを歌ってるんですね。
すでに日本でもネット対応のテレビというのは多く発売されていますよね。
うん、そうなんですよね。ただね一般的に、まあ、この CPU とかブラウザの性能が低いために動作は遅くて、うん、見られるサイトというのも限られているんですね。はい、で Google TV はインテルがデジタル家電向けに設計した高性能 CPU と Google の高速ブラウザというのを採用しているんですね。はい、そうするとその操作してみたんですけども、動作はやはり非常に軽快でね、これまでのネット対応テレビ人々は、まあ、一線を画しているという感じなんですよね。うん、フラッシュにも対応してて、大半の、ね、ネットコンテンツというのを見ることができました。はい、あとテレビとネットの垣根をなくしているというのも大きな特徴なんですね。例えば、まあ、キーワードを入力するとするじゃないですか。はい、そうするとテレビ番組とネットコンテンツを、まあ、横断して検索して表示するということなんですね。はい、これまでのネット対応テレビのようにね、テレビとネットをいちいち切り替える必要がなくて、テレビ番組とウェブサイトを同時に表示してみることもできると。 ということなんですね。
便利ですよね。とクワーティーキーボード、まあ、これはあの普通のパソコンとかと同じ文字配列のキーボードですけど、これのついた独自のリモコンはボタンが多く慣れが必要となってきますけれども、 Android 端末向けのリモコンアプリを使えば操作性は向上してきます。でこれは iPhone 用のアプリも準備中だそうです。
あのブラザー以外にもね、 YouTube とか Twitter の他に複数の映像配信サービスのアプリが、まあ、インストールされてるんですね、
はい、
今年中には Android マーケットからアプリのダウンロードができるようになる予定で、まあ、OS のねアップグレードにも対応します。買った後もね進化するテレビということなんですよね、
はい、
まあ、自分のね好きなようにどんどん進化していくということで言うと、まさに、まあ、スマートフォンならぬねスマートテレビというふうに言えますよね、
はい、賢いテレビということです、うん、
32型でおよそ800ドル、日本円で、7万円弱とね実は安いんですよね。で日本では夏頃の発売が予測されているんですね、
はい、
日本版では、まあ、これまでのね映像配信サービスの他にねニコニコ動画とか、ユーストリームといった、まあ、対応も検討されているようです。あとあの家族ユースやね大画面を意識したアプリも開発中ということなんですね。いかに魅力的なコンテンツというのが揃うかでこのテレビの価値は決まると言えそうですよね、
はい、Google TV 対応機はソニーの他にアメリカロジテックがセットトップボックスを発売中で、今年中にオープンソース化されます。で東芝が年内の発売を予定するほか、韓国のサムスン電子や、LG エレクトロニクス、そしてアメリカのビジオなどでも開発が進められているようです。
面白いですよね、こういろんなところがもう実は開発を進めているというところなんですよね、はい、一方でね独自のプラットフォームでスマートテレビを開発する動きというのもあるんですね、
はい、
パナソニックはこの春クラウド型の新たなテレビ向けネットサービスというのを立ち上げます。サムスンや LG は独自プラットフォームの開発にもまあ非常に積極的で Google TV と両に並みの構えです、
はい、
でメーカーにはね、Google に主導権を握られると、まあ、差別化できなくなっていずれ低価格競争になるんではないかという危機感があるんですね。当面はいろんなスマートテレビが乱立するような状況になりそうです、そこにね今とは違う姿に進化を遂げた Apple TV が参戦してくる可能性もゼロではありません、
はい、アップルとグーグル、テレビの分野でも熱を帯びた戦いを繰り広げそうですね。番組後半はパソコンと電子書籍について取り上げます。
はい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスがつきました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザ
ー。週刊日経トレンディ、今回はアップル VS グーグルと題してお届けしています、
はい、デジタル、そしてネットを制するのはアップルなのか、それともグーグルなのでしょうか。5つのジャンルからその行く末を見定めていますが、番組後半では残りの2つのジャンルについてお伝えしていきます。その4、パソコン。今パソコン業界で最も注目されている OS がグーグルが開発を進める Chrome OS です。その名前の通り、ウェブブラウザーの Google Chrome をベースに作られた OS です、
はい、アメリカではね、すでに一部の開発者向けに Chrome OS 内蔵のパソコンがね配られていて、はい、日本でも年内にはパソコンメーカー各社から搭載製品が登場するというふうに見られてるんですね、
はい、
でこれを起動すると画面には Chrome ブラウザーが現れて、他には何も表示されないんですね、
うん、
Chrome OS は言ってみればブラウザーだけの OS なんです、
うん、でそれがなぜ今注目を集めてるんでしょうか、
はい、Google はね今のパソコンの利用スタイルというのはね、ニュース ースのチェックだったり動画を見たり、はい、あと SNS の利用までね、ウェブ上にいる時間というのがほとんどで、はい、これはもう私たちがすでにウェブ上で暮らしているのと一緒だというふうに言ってるんですね。まあ、つまりブラウザーに特化したシンプルな OS はウェブサービスが刻々と進化する時代の要請に合ったものというふうに言えるんですね。
でシンプルにするとどんなメリットがあるんでしょうか。
まずね、 OS の動作が非常に高速になります。電源オフの状態から10秒以内でね、起動がもう終わっちゃうんですね。
それ早いですよね。電源を入れたらすぐにウェブをチェックできるというわけですよね。
そうなんです、これ嬉しいですよね。でセキュリティ上の問題にも自動アップデートで素早く対応できて安全性も高いということですね。あと Chrome OS の最大の特徴というのは、ほぼ全てのアプリの機能をウェブサービスとブラウザーの拡張機能だけで賄うことなんです。
これはアプリは自分のパソコンにダウンロードしてインストールするものという、これまでのパソコンの常識を覆す設計となってますよね。
そうなんですね。
ですけれども本当に今のパソコンで使われているアプリ全ての機能をウェブサービスと拡張機能だけで賄えるんですか。
そこでね、鍵となってくるのが HTML5 という技術なんですね。はい、これはウェブサイトの記述言語の一種なんですけども、はい、例えばダイナミックな、ま、画面インターフェースが作りやすいといったことや、はい、オフライン状態でも作業ができるといったようにね、ま、いろんなメリットがあるんですね。Google はすでにね、Chrome Web Store というのを立ち上げて Chrome ブラウザ向けに優れたウェブアプリを配布するというような環境を整えているんですね。はい、中には写真の編集をブラウザ上で行うアプリもあって、まあ、簡単な作業ならね、十分実用に耐えるレベルなんですね。
で一方 Apple はどのような動きがあるんでしょうか。
はい、Apple もパソコンに関しては Google と同じ方向を目指しているように見えます。最新の MacBook Air の売りはね、高速起動と長時間使えるということですね。薄くて軽くてマルチタッチ操作対応のノートパソコンは iPad と同じようにウェブ指向の設計思想というのを感じさせるんですよね。はい、なんだけれども Apple は基本的にはこれまでの方向性というのを大きくは変えていないんです。その象徴が Mac App Store ですね。 Apple は1月に iPhone、iPad と同じようなアプリストアをね、 Mac 向けにも導入したんです。はい、ただし Google のウェブストアとは違ってアプリをパソコンにダウンロードしてインストールするという流れはこれまでと同じなんですね。はい、Google と違って Apple にとって Mac や iPhone、iPad を売ることこそが、まあ、最大の、ね、ビジネスですよね。パソコン上でのオフライン作業で大きなメモリや、ね、高い処理能力が必要な場面でも力を発揮するということを、まあ、重視しているわけですね。はい、ウェブありきの Chrome OS のアプローチとは違っているんですね。
Chrome OS 搭載のパソコンは圧倒的な勢いの Mac に肩を並べることができるのでしょうか。
最大の課題はウェブアプリや拡張機能の充実というふうに言えそうなんですね。はい、日本はね、モバイル通信のインフラがまあ充実しているじゃないですか。で、ウェブありきの Chrome OS にとっては理想的な環境なんですね。はい、ただ一方で最先端のウェブサービスは多くがアメリカ初ということなんです。つまり日本人にとっては国産の魅力的なウェブアプリが十分に揃ってこないと使うメリットが、ね、見出しにくいという面もあるんですね。
その後電子書籍、アップルとグーグル、電子書籍ではまだまだひよっこですよね。
そうですね。アップルが書籍配信ストア iBook ストアアメリカでオープンしたのは去年の4月ですね。はい、で、Google に至っては去年の12月にやっと Google eBook ストアを立ち上げたばかりですからね。
はい、アップル、Google は電子書籍で Amazon に対抗できるんでしょうかね。
今回ね、編集部ではね、アメリカでの書籍配信サービスを比較して検証したんですけれども、はい、結論から先に言うとアマゾンの対抗馬となるのはグーグルです。これはね、アップルに比べて2点優れた点があるからなんですね。はい、まず1つ目はコンテンツの数ですね。グーグルは無料の本を含めておよそ300万冊、有料タイトルもアマゾン並みの数十万冊を配信してるんです。対してアップルのコンテンツの数はおよそ15万冊にとどまってるんですね。あと2つ目は対応端末ですね。 Google は自社の Android 端末だけではなくて iPhone や iPad、 ソニーの端末でも読めます。あとパソコンでの閲覧もできるんですね。一方 Apple は基本的には自社製品にしか対応していないということですよね。だから、まあ、こういった理由からね、アメリカの消費者 社は iBook ストアには反応が良くないんですね。一方で Google のストアは競争力が高くて、まあ、今の機能からすると Amazon に劣っているところはあるけれども、そのうち追いつくんではないかというふうに見られているんですね、はい、書籍配信では、まあ、劣勢の Apple ということなんですが、新たに iPad 専用のデジタル雑誌や新聞に活路を見出しつつあるんですね、はい、この冬にはイギリスのバージングループの会長として有名なね、リチャード・ブランソンさんいますね、はい、彼が iPad 専用のデジタル雑誌プロジェクトを創刊しました、うん、今後はね、メディア王と言われるリパード・マードックも iPad 専用のデジタル日刊誌ザ・デイリーを立ち上げる見込みなんですね。
iPad はすでにおよそ1500万台も売れている世界的なヒット商品となってますから、そこに動画やインタラクティブな仕掛けをふんだんに盛り込んだ新世代の新聞、それから雑誌が登場すると、業界の歴史が塗り替わる可能性がありますよね、うん、こちらの今後の展開も注目となってます、
はい。で、Google の、ね、書籍配信ストアは今年春にも日本でオープンする見込みなんですね、
はい。
Google は他のサービスと同じような数万冊レベルからの配信を始めたいというふうに言ってるんですね、はい、あと Android OS の新バージョンには電子書籍機能が搭載される予定なんです。 OS と一緒に電子配信サービスが広がれば、他のサービスは太刀打ちできなくなる恐れもあるんですね。
今年の春以降の電子書籍の動きに目が離せないようです。さて、ここまで Google と Apple についてたっぷりとお伝えしましたが、今発売されている日経トレンディ3月号では、今回番組で紹介しきれなかったいろんな魅力を特集しています。ぜひ本誌と合わせてご覧ください。今週は Apple vs Google と題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。今日のアップル対グーグル面白かったですね。いろんなこう、ね、分野で比較しましたけれども、
ね、はい、本当にこう両者の、ね、動きというのは今後、ね、うん、目離せないですよね、
はいはい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。